78.0 Typhoon FM. Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、お久しぶりのこの方をゲストにお迎えしました。ガラクタ整理士、そして空間浄化士の竹内清文さんです。こんにちは。
こんにちは。お久しぶり。
本当に
お久しぶりなのかな。
あ、でもネット上ではね、
ネット上でね、怪しげなことでつながってるわけではなく健全に
伝
わる SNS でつながってるので、
つながってるのであんまり
久しぶりじゃない
っていう感じはしますよね。沖縄でも6月に入って、
はい、そうなんですよ。
長い滞在
です。梅雨が明けたら来るのがもう毎年恒例の
夏男ということですかね。そうです。で、今回竹内さんは、ガラクタ整理講座と先延ばし克服講座、
そうなんです、
この、まあ、そして、スペースクリアリング、
はい、
この3つが沖縄でのお仕事
と海とね
海も仕事なんだ。本当
はそう、あ、ね、本心は海の海だがあるけど、はい、ちゃんと仕事をしに真面目に来ました。
で、あのガラクタ整理とか空間浄化とか一体何ぞやとこのラジオ聞いてる方も思ってるんじゃないかなと思うんですけれども、竹内清文さん著書が2冊ありまして、ガラクタを捨てれば人生は全てうまくいく、そして8割捨てればうまくいく、この2冊、
ありがとうございます。
で、まあ、整理整頓、片付けがいかに良いかと、
うん、
それはその生活する上で見た目がどうこうではなくって、心にいかにいいかという、
そうですね、
ことを説いてるんですね。
物の整理、まあ断捨離とかね、うんうん、今ではよく聞くと思いますが、こう物を整理することで自分の内面も整理されるということで、やってます。だから、まあ物を きれいにするっていうのもあるんですが、物を整理する中で自分自身と向き合ったりとか、なんでこれ思ってたのかなとか、うん、過去の恋愛の思い出のものとか痩せてた頃に着れた服とかそういうなんかこう、そういう手放しづらいものを手放していくことで自分自身がまたなんて新しいスタートができるっていうか、
うん、
はい、それが、
それだけでっていうふうに思うんですけれども、最近竹内さんの、うん、まあ、これまでの、うん、まあ、指導のね、経験の中でも5本の指に入るんじゃないかという、
ものすごい方が
ものすごい方がいらっしゃった
ら現れて、はい、
なんかすごいモデルルームのようなお宅にお住まいの方、うん、
ね、さっきちょっと写真をね、はい、見ていただいてきましたが、
なんですが、もう物が溢れていて、
本当にこの2ヶ月ぐらいで一気に整理できた人なんですけど、うん、10年間もう本当に物に、なんていうの、家の中がこう迷路、物がいっぱいすぎて、こう物と物の間をこう迷路のように歩かないとリビングとか歩けなかったっていう方がいらっしゃって、
まっすぐ歩けないってことですね。
そうそうそう、まっすぐ歩けないとか、もうどこに何があるか分からないし、はいはい、人も呼べないし、うん、これなんか親戚の人にたまにこう来たらちょっと整理を手伝ってもらわなきゃみたいな家が、あ、そのいう家に住んでた方がですね、先延ばし克服講座を受講してくださって、うん、1300個だったかな、1300何個の2ヶ月で、
2ヶ月で、
はい、
ゴミ袋ですか、
個数、もういろんなもう本とか、うん、ずっと彼女はね、あのカウントして、最初は5個からスタートしたんですけど、最初 もう全然できない時期が長く、うん、私が指導していてもできない時期が長かったんですが、うん、5個からやるって決めて、まあ、これ本当にいいやり方なんですけど、うん、まずちょっとから始めて、それが山、塵も積もれば山となって、まあ1300、400くらいかな。
で、先ほどねビフォーアフターの写真を見せていただいたんですけれども、
はい、
もう最初は本当にゴミ屋敷、言葉は悪いですけど、うんうんうん、ゴミ屋敷なのかなって
ちょっと、ね、
思いましたけれど、
するような、
いや、そのアフターの部分なんですけど、うん、いや、今本当に公開されたばかりのモデルルームですかって感じですよね。
本当にすごい綺麗なピカピカ光ってる家で、私も最近彼女の家をあの空間浄化スペースクリアリングさせてもらったんですけど、スペースクリアリングが終わった時にその家で踊ってましたその人はわーとかっつって、もう嬉しくて、そう、もうなんかね、もう嬉しい、本当にこんなことが私の人生でできるとは思いませんでしたって、もう10年間だからそういう家に住んでるって言ったから。
でも今ねラジオ聞いてらっしゃる方は、なんでそんな片付けたぐらいで、うん、そんな大げさなって思う方もいるんじゃないかと思うんですけれども、うんうんうん、彼女の心の中って何が変わったと思いますか。
自信ですよね。 自信がついた、もう打ちのめされてたらしいんですよ、うん、もうご主人にもできないのかとこう、ね、言われてもできないし、親戚の人にも言われるし、うん、で他の人には見せれない恥ずかしい家だと思ってるし、うん、自分は絶対これはできないと思ってたのが、僕本当に手つけてないんですよ、うん、私あの本当にやらせじゃなくて、うん、メールではアドバイスはしたんですけど、一切私は手をつけず、彼女自身が全部本当に汗まみれになり、うん、苦労しながらやったことで、あ、できんじゃん、私ってやればできんのねっていう経験を生まれて初めてしましたっていう風に彼女おっしゃってくだ、今40代の方なんですけど、それが自信になったって、だからこれからの人生がすごい楽しみですって、もう踊ってましたか家で。
いやでも相当じゃあ心の重荷を彼女は一緒に手放したわけですね、
うん、そうなんですよ、
すごい
新しい人生ですよ。聞いてるかな、今度聞いた沖縄の方ですけど、
すごい今私もやりたくなるぐらい、
やりたくなりました、
本当にそうですよね。でじゃあこの先延ばし克服講座っていうのは、うんうん、一体何なんですか。
あのそもそもはですね、私 の, あの失敗から始まりまして、その失敗っていうのは3月に気づいたこと、この3月に、まあ、つい最近なんですけど、ね、恥ずかしい、もう私39歳でこんな恥ずかしいんですけど、奨学金とか、あと僕アメリカに住んでたところがあって、その時にしてしまった借金が総額400万ぐらいまでいっちゃったんですよ、うん、それをお金ができたら返そうみたいな、まあ、今ちょっと生活も厳しくて、もう正直な話、月々 の, その家賃を払うのすら厳しい月とかもある中で、そんな400万なんて返せないと思って、ずっとこうで、奨学金も猶予ができたりとか、うんうんうん、お友達も、まあ、あの今は生活厳しいんだったら余裕ができたら
い
いよみたいな風に優しかったので、うん、こう取り立てでなんかこう、うんうん、腎臓売れみたいななんかありましたよね、
怖い話
ああいう風にはならなかったのでまあいっかみたいな風に思ってたんですけど、うん、3月にちょっと待てよって気づいて、これ先延ばしだと思って、うん、いかんと思って、うん、これお金の余裕ができたらと思ってる限りできないんじゃないかと思って、うん、お金の余裕を作り出すために努力をしてなかった自分がいたので始めまして、そしたら本当に収入も順調におかげさまで上がってきたりとか、お仕事も新しい仕事が入ってきたりとか、この先延ばしをやめることでどんどんいい流れになってきたんですね。で、あのこのビフォーアフターをちゃんと説明すれば、皆さんもやる気に、こんなにできなかった私が400万の借金があってもう打ちのめされていた私が、まあ、全部が返してはないですよもちろん、でもこれまで例えば1年間で返せなかったような額が一月で返せたりとか、やっぱりね、先延ばしやめてやるぞと決めると
変わるんですね。
変わる変わる変わるっていうのを今、まあ先ほどのその10年間整理ができなかった彼女も10年間先延ばしをしていたわけですから、
でここからやっぱりそのガラクタ整理っていうところにもつながってくると思うんですけれども、 そのガラクタ整理の講座も現在展開してるんですね、
はい、そうなんです、やってます。
これと先延ばしとはまた違うわけですね。
そうね、あの先延ばしの講座は、まあ、それ以外にも借金とか、
あ、まあ、いろいろありますよね
いろんな先延ばしがあるんですよ、
はいはいはい、
ダイエットを先延ばししてますとか
あの
すいません、あ、じゃあ受講、あの、
受講します
受講7月にあの、あとはあの語学とかね、語学を先延ばししているとか、 あとは、まあ、家でこう洗濯物が溜まりやすいとか、うん、日々のことです、ちょっとしたことですけど、うん、お皿がすぐ溜まってしまうとか、そういう主婦の方もいらっしゃって、そういうのをどう先延ばしせずに
やるか、
チャチャチャチャチャやるかっていうのを指導してます。
先延ばし克服講座で、はい、でガラクタ整理講座では、
ガラクタ整理講座ではもうズバリガラクタを整理していくアドバイスを講座でしていて、うんうん、まあ、その中で先延ばしの話も実はちょっとはするんですけど、
うん、まあ、ガラクタ整理についてのっていうところですね。こんなところから手をつけたらいいよとか、なぜ手放せないのっていうような感じのところ、うん、
簡単なところから
行くわけ
ですね。手をつけましょう。皆さん聞いてる方、いきなり難しいものに手をつけると挫折するので、やっぱ人間ってね、あの今回 の, その整理できた方をね、自信がついたって話をしましたけど、やっぱね、成功体験って必要なんですよ人間って。で、成功できると40代の方でも5歳の子供でも一緒だと思うんですけど、嬉しいんですよね、できたみたいな、できちゃったみたいな、僕も借金返せた時、僕も返せんじゃんお金とかで、なんかそういう、それがちょっとした額でもね、自分で目指してできるっていうことが大事なので、まずは小さなところから、簡単なところからやっていくと もうどんどんやりたいっていう気持ちになると思います。
確かに、片付け上手の人っていつも綺麗にしてるんですけど、うん、掃除毎日するって言いますもんね、
うんうんうん、こまめにね、
そうそうそう、一気にはやらないんですよ。
そうなんですよ。
多分なんかそういうところにコツとかポイントがあるんでしょうね。
あのね、一気にやろうとするとね、圧倒されるんですよ人は。
そして
やらない、
先延ばし、先延ばし、
そうそうそう、
あ、ここあれなんですね、負のスパイラルなんですね。
そうなんですよ。
うわ、なんかこう全部つながってる
なんか10キロ痩せるとか思うと10キロもダイエットできないって思うけど、まあ、とりあえず300グラムって思えばまずは、うん、でそこからこうちょっとずつ増やしていけば
いいってことですね。
そうなんです。
じゃあそのあたりをガラクタ整理講座と、そして先延ばし克服講座で、まあ、竹内さんがですね、いろいろと教えてくださるということです。皆さんどうぞ受講してみてください。先延ばし克服講座はネット受講できる3週間講座ということなんですが、近くは7月21日からスタート、はい、ということですね。ガラクタ整理の講座は、
ガラクタ整理の講座は、7月の30日にスカイプでそういえばやるのがありますね。
あ、なるほど。じゃあそちらを始めてみたいなという方は、うん、竹内さん の, あのホームページから、
ホームページを
ぜひご覧いただきたいと思います。今便利ですね、ネットとか ね,
ね
スカイプとか通して ね,
ね
いろいろと受講できるっていうのはいいかなと思います。
ですね、ちょっとなんか年寄りの話じゃないですか、そういうのって
便利ですね、
今なんかちょっとねネットが使えて便利ですねって ね,
って
そういうのって10代20代じゃなくなりましたね私たち。
そうですね、
現実を直視
びっくりですよ。でももう本当にいいなって思います。あの時できなかったこととかが今できるってなんて素晴らしいんだろうと思うんですけれども、まあね、さて皆さん、先延ばしを克服しガラクタを整理した後はやっぱりスペースクリアリングっていうところになると思うんですけれども、スペースクリアリングなんとなくこうなんていうんですか、この文字からなんか分かることはあるんですけど、うん、何をするんですか。
家の滞った気を浄化したり、あとは住んでる人のいろんなこう負の感情、辛かったとかトラウマとか悲しいことがあったとか、そういう出来事って全てこう家に目に見えないんですが残るんですね。それを私がキャーンと浄化します。
沖縄で言うんだったらヤシチの恨みみたいな感じかな。
そうそうそうそう、どの地域にもねありますよね、そういうのね。
なるほどね。でもそういうね、本当にこうクリアになった気持ちでそこで暮らすとかそこにいるっていうのはまた次の新しいことを生み出すには必要なのかもしれないですね、
うん、とってもいいと思います。
うーん、というようなお仕事をしている竹内さんなんですけれども、まあ、沖縄での講座そしてスペースクリアリングも、まあ、なさっていますので、ぜひね気になった方はまずはサイトをご覧いただきたいなと思います、はい、そしてもう一つの竹内さんの活動の柱というのが LGBT、
そうなんでございます
というところなんですけど、
はい、
LGBT とはというところなんですけれども、
LGBT とは LGBT、 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーというこの英語のね頭文字で、最近テレビでも随分、あ、そうだ、那覇市さんが LGBT 支援宣言を去年あって、つい最近同性パートナーシップ条例を、
そうなんです、この、7月からスタートして、
ね、しましたよね。
で、7月の今週の末になりますかね、あ、そうだ、17日に、そうなんです、宣言があるんです。
そうですよ、そうですよ、
そうなんですよ、
そうなんですよ。そういうので、まあ、皆さんもね聞いたことがあるかもしれないこの LGBT、うんうん、で私自身が、まあ、同性愛、男性同性愛者と、まあ、ゲイというカテゴリーに入る人間なんですが、うんうん、それで自分のこういう経験をぜひ踏まえて、うん、皆さんが一人一人本当に自分らしく自分を肯定して生きられるようになってほしいという思いを込めて、うん、いろんなイベントをやったり、
杉並の方では杉並性的マイノリティ共生の会というのを立ち上げて、
はい、
竹内さんはまあ共同代表ということ
ですね。そうです、東京の方でやっています。
で今当事者向けのワークショップ、まずはその集まっていろいろこう、
うん、
話をする、
あのね、安心な安全な場を作るっていうのがもうとにかくそれを一番大事にしていて、私たち性的マイノリティは常にこういろんなね、こう異国なんていうのかな、こう自分らしくいれないような人の目であったりとか人からの声であったりとか、そういうのでこう常に、まあ、ビクビクでもないかもしれないけど、なんかこう常にこう頭を使いながら生きてこうバレないようにとかふりをしたりとかしていて、とにかく安心安全な場を作 りたいっていう気持ちが僕はすごくあって、何を言っても別にそれはジャッジされたりとか、こうしなさいああしなさいっていう場じゃなくて、まずは自分の気持ちを素直に安心して話せる場を作ろう、作りたいという居場所みたいなイメージです。
で、ちょっとずつね、その活動も広がってきてるようなんですけれども、うん、もう嬉しいって言ってたのが8月にあるんですよ、ね、
そうなんです。8月11日に、そういえば沖縄では私が大好きな矢野明子さんがコンサートをするらしいんですが、私は8月11日に岡山で
岡山にいるんです、
ね、岡山の実家で、そう、矢野明子さんは聞けませんが、8月11日
沖縄、あ、岡山が生まれたお里なんですよね、
はい、0歳から高校生卒業まで、
で LGBT ズ入門講座というのを地元でやるっていうこと。
そうなんです。これがね、本当に勇気がいりました。
そうですよね、地方に行けば行くほど、まあ、いろんな、ね、価値観の方いらっしゃると思うんですけど、まだちょっと風当たり強いんじゃないですか。
親戚の亀子おばちゃんは帰るたんびに結婚せんのか結婚せんのか血が大事じゃぞみたいな、うちのおばあちゃんも92の大正生まれのおばあちゃんも血が一番じゃぞみたいな子供がおらんでどうするんだらみたいな、ああなんかこう心配で死ねんがなみたいな感じのこう
長生きしてね
なんかこう言われている地元なので、やっぱりね東京でね杉並でこのイベントをするのとはちょっとというかかなり
ね
違いますね。
勇気もいったことでしょう、はい、でもその中で本当にたくさんの方が賛同してくれて、
そうなんです。
で、市ですとか教育委員会で福祉協議会などなどが講演してくださったということで、これは大きいと、
ね、本当にやっぱり当事者の人た、僕このイベントを本当なんか竹内清美個人が盛り上がってただ一人でなんかやーとかってやってるっていう風にしたくなくて、その当事者じゃないこう LGBT ではない方もすごくこう応援してるんだよっていうのを認め、なんていうのかな、こう社会の皆さんはそんななんかこう差別しないしてる人もいるかもしれないけど、しない人もこんなにいるんだよっていう、で行政も応援してるんだよっていうことをこう当事者の人の何かのこうなんていうのかな、サポートっていうか応援になればいいなと思ってるんです。
一方ではね、竹内さん、なんでこんなことするの、うん、別にやらなくったっていいじゃないっていう、ね、うん、向きも一方ではあるんじゃないかなって思うんですけれども、う
ん、そんなプップップって感じ私はね
あると思うけど、はい、なんでやるのって聞かれたら、う
ん、なんでやるかって言ったらね、自分らしさを大事にするためですね。でそれは実はもちろんこのイベント LGBTs 入門講座っていう風にしてるんですけど、うん、この自分らしくあるとか自分を肯定するっていうことは、どんなこの地球上に生きている何億人わかんないけど今何十億人ですかね、一人一人にとって多分大事なテーマだと思うんですね。こう人と違うことで人と違うことで自分をダメだと思ってしまうことって誰にでも多分あることで、 LGBT っていうのはそれがセクシュアルな面でちょっと際立っているけども、きっと誰にでもあるテーマだと思うのね。だからこうもうみんなが自分 OK みたいな風に思えるのをしたいんです。
あれですね、ガラクタ整理もそうですけど、うん、自分をまずその肯定できるってなんかテーマ一貫してるんですね。
そうなんですよ、一貫、守備一貫、まあ守備一貫一番やりたいことはここなんですよね、僕は。やっぱり自分らしく、まあ本当僕は今こうやってピンクのタンクトップを、皆さん見えないかもしれませんがピンクのタンクトップを着て、
そうそう 今日も
この首里の街を歩いてきましたが、そんなことができるようになるまでにこうやってゲイですっていう風に自分を受け入れるようになるまでずいぶん時間はかかって苦労したので、やっぱね同じ悩んでる人って絶対いると思うから、大丈夫っていうメッセージを届けたいというのはすごくあります。
で12月は、沖縄市でもまた講座があるということですので、
はいはい、やったりします。
ぜひ皆さん沖縄市での講座ね、足を運んでいただきたいなと思います。さて竹内清文でぜひね活動のすべてを皆さんサイトの方で確認していただきたいなと思います。講座を受けたいという方はサイトの方から申し込みもできますね。
はい、
はい、ですのでガラクタを捨てたいとか、なんだろう先延ばし、私もなんか当てはまるような気がするという方は、ね、私のことなんですけどもちょっとね受講していただきたいなと思います。以前ね少し受講させていただいたことがありますけれど、打ち当たりすることがいっぱいあってそこからねちょっとはね、はい、進歩したいんだよ
じゃあまたさらに、
そうですね、あのぜひいろんなやっぱり体験をなさった方のお話を聞いて自分の糧にするっていうのはあるんだなっていうふうに私も思っているところですので、どうぞ皆さんも一歩踏み出してみてください。ということで今日はガラクタ整理士そして空間浄化士の竹内清文さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。